はい、小山田壮平の「ゆうちゃん」という曲と、忌野清志郎の「満月の夜」、これと、達也さんのトークをお届けしました。竜太さん、いかがでしたか、達也さんのトーク。大学っていうのが地域の中であって、かつビジネスなんだっていうか、財政っていうものもすごく大事なんだっていうことで、ちょっとびっくりしました。入学者が今回
そう
10%
なん
増え
です
た
よね。意
とかです
外
ね。
というか、
すごい意外で、こういうこの、それでまあビジネスの方の財政と、支出といろいろバランスも取りながらなんだというトークが達也さんの中にありましたけども、これに関して昨日たまたま私京都に住んでるんで、京都新聞の中にいつも夕刊の一面のところに「現代の言葉」っていうのがあるんですが、そこである記事を見つけて、タイトルが「アメリカの大学財政とコロナ禍」というタイトルで、藤井光さんという同志社大学の現代アメリカ文学を専門とされる方が、短い文章を書いていたんですが、このタイトルにあるように、コロナ禍でアメリカの大学が大変だよですよ、でもそれ以前から大変だったんですよという話が書いてあって、ちょっとかいつまんで話してみると、まずもう新学期が始まって、イリノイ大学だけじゃなくてキャンパスに学生が戻り始めて、感染も拡大していると。で、このままでいくと、もう大学での感染者数の合計が10万人を突破するのも時間の問題であろうと見られているという。ひょっとしてもう突破しているかもしれませんね。で、達也さんのトークでも、もう2000人以上が感染しているわけですね、イ
そう
リ
で
ノ
す
イ
ね、
の。
イリノイ大学
感染、
で。
陽性、感染しているか陽性であるということが確認されているということで、そこで、ちょっと、キャンパスの開放を急ぎすぎたという声も当然あるだろうと。藤井光さんの文章ですね。で、アメリカにおいては、だが、アメリカにおいては、財政面で問題を抱えているため、キャンパスを開ける判断をした大学がかなりの数存在をしていると。で、それで、このままだと存続の危機に瀕している小規模大学は全米で200校に上るという推計も出されているというふうに書かれていて、本当に大学っていうのは授業だけじゃなくて、寮とか、いろいろ食堂とか、そういう収入も含まれていたり、そのスポーツのイベント関連とかも収入なんで、そういったことも中心になったりすると、すごく財政的にも危機的状況にあるし、オンライン授業をするため、あるいは最新のいろんな教育設備を入れるためにも、なかなか財政的に厳しい状況にあるということが書かれていて、それプラスこういった大学の財政的な危機っていうのは2010年代から入ってあるってことで、ちょっとそこを読ませていただきますね。2010年代に入ってから入学者数が減少傾向にある大学は1000を超える。多いですね、竜太さん、びっくりしますね。で、高校生はより大規模な有名大学に流れていくようになり、入学者数確保のため小規模大学は授業料の切り下げなどに踏み切る一方で、最新の教育設備のための投資を行わざるを得なかった。で、パンデミック以前に全体の3割もの大学の財政基盤が脆弱になっていたという報告もある。そこにコロナ禍が直撃したことになる。で、この秋学期に感染対策を施した上で対面授業を再開するためのコストは、全米の大学で700億ドル、日本円で7兆円強を超えると言われている。財政難を受けて教職員の一時解雇などの人員削減に踏み切った大学は、7月の時点ですでに200校を超え、その影響を受けた数は5万人を超えると見積もられている、というようなことが書いてあったんですけども、記事は長く続けるんです。竜太さん、いかがですか、こういった達也さんのトーク、コロナ禍でイリノイ大学がどのように大規模な検査、感染に対応する検査をして、そして一旦は感染が拡大をしたけど、それを防止をして、今一定数に抑えている。 ってここまでやってきて、対面授業もこうハイブリッドでオンラインの授業とやっていて、で入学者数は、10% 増えたというそういうトークですけど、全米ではこういったあの大学全体は本当それぞれの大学が厳しい状況にあるということですが。
そうですね、まあ、あの多分もちろんイリノイ大学としてもその出費っていうかは痛いものだとは思いますけど、ただまあ、そこで大きい、まあ、これまではある程度その余裕のあったとか、余裕はないかもしれないけど成長する余裕のあった大学とそうじゃなかった大学の差がより大きく出てきてしまうというか、そのイリノイ大学に増えた 10% というのはどこかに入らなかった新入生でもあるので、それはどこから来たのかなっていうのは気になるところでもありますけれども。
あ、そうですね、その 10% の人は大学には行くつもりだった、
うん、
でもまあ、安全面も考えて、したい勉強もできる、でイリノイ大学、州立のイリノイ大学を選ぼう、でもひょっとしたら違う大学を考えていて、コロナの影響もあってこちらの大学を選んだかもしれません
ね。そうですよね、まあ、あの外の州の私立の大学に行こうとしてたって人が州にとどまったって可能性ももちろんありますけど、うん、そうじゃなくて地元のちっちゃいところに行こうと思ってたけど、あのより安全そうだからイリノイに行こうってことになったかもしれないし、そうすると どうか分かんないですけど、でもどっかからかその、まあ、言葉は悪いですけど奪った 10% ってことにはなりますよね、うん。
アメリカの大学って言ってもいろんなね、コミュニティカレッジもあれば、州立もあれば、私立もあれば、で、そこで今何が起きているかっていうこと、それはね、あの、イリノイ、今日はイリノイ大学のお話でしたけども、そういったお話もちょっとこれからこう、いろいろ気にして、投稿していきたいなと思います。逆にこういうこう、記事を、目にすると、イリノイ大学がどういう戦略で、生き残りをかけているかっていうのがよりこうはっきり見えてきて、かつイリノイ大学は地域とも連携をしながらやっているって、そのリュウタさんのコメントにもありましたけど、あの、その地域との連携って急に始まったわけではなくって、
うん、
今まで、
そうですね、
あの、いろいろこう地域のお店との関係とか、イリノイ大学の学生たちがどこでコンパするか、飲むかみたいな、そういうこともこういろいろ長年のこう関係の中にあって、それで対応策っていうのも大学独自のものであっても、それは地域があっての対策でもあるし、そのそういった地域との関係も今日のトークで、達也さんのこうトークで見えてきたんじゃないかなと思います。かつその達也さんのトークを達也さんが自分で作られた動画と合わせて見ていただくと、どういうふうに情報を伝えて、で、その情報に基づいて一人一人がどういう行動を取るかとか判断するとか、ストレスを、あの、減らすかとか、そういったこともこう配慮されながら、こう、リスクマネジメント、リスクコミュニケーションとして、達也さんがいろんな実践をされているっていうことも、今回すごく、あの、総合的にもよく分かったんじゃないかなと思います。ただ、COVID-19 の感染が収束しているわけではなく、これからどうなるか、じゃそれに対してどうしていくかとか、いろいろこれからも遥かな章でも投稿していきたいなと思います。それでは今日も時間ですかね、リュウタさん。
はい、そうですね、
そうですね、はい、あの、なのでこう話題としてはいろいろ話したい、これからも続けて話したいこととか、ぜひゲストの方に来ていただいてお話を伺いたいということもあるので、また続けていきたいかなと思います。そして、あの、達也さんが中心されている、あの、タウンホールのミーティング、 COVID-19 の、 あのミーティング、今日もあると思いますので、またその情報は、ポッドキャストにアップしていきたいと思います。それでは、皆さん週末どうかゆっくり、お過ごしをください。来週も遥かな章でお会いできますよ。 WRF is an open forum for the Champagne Committee. Views expressed are those of speakers and don't represent WRFU, Avenue Champagne Internet Media Center. Thank you very much for listening to 遥かな章 from WRFU, Avenue. This is the time for ending. We will see you next Friday at the same time. Have a good weekend. See you then. Bye-bye.